のびついってプレゼンツ、のびつアーツ。
どうもね、僕はこのラジオで仕事の愚痴ばっかり言ってんじゃないかっていうふうなことを、ここを今日のね、立て続けの収録で、なんか言われて、ちょっと心外なんですけど。
言ってる。
そんなつもりはないよ。まあ、僕の人生そのものが、どうかしてるんですよ。
確かにね。
まあ、仕事の愚痴を聞いたことないですよ。ただ、なんか、ああ、仕事嫌なんだな
って。いや、嫌じゃないですよ。嫌じゃないです。全然嫌じゃないです。
足に現れている。
いやいや、じゃあ続けてませんよ、ずっと同じ仕事。
平成5、6の5割ぐらいはなんか、仕事絡みの話じゃないですか、大体。で、
はあ、5、6ね。
で、まあ、何なんだよ、どうなってんだよ、みたいな感じの話じゃないですか。
どうなってん
だ、俺の会社最高みたいな話聞いたことないもの。
確かに。
ああ、まあまあ、それは言わないですよ。最高って思ってても、言えないじゃないですか。
で、あとの4割ぐらいが、他のラジオをディスってるっていう。
いや今そんな話してません？
今何の話なんですか？
今？なんか、ね、ネットの気持ち悪い部分とか、違和感を感じる部分とかについて、まあ話してることが多いですかね。
ネットの気持ち悪い部分とか、ネットで。
ネットで。
はい。
そうだから、まあまあ、
はい。
みんな。あと、この人なんか、あと、あれなんですよ。なんかこう、白血球みたいに、とにかくよその業界のやつがネットに入ってきたら、やったらそれを、
ああ、なるほど。
こっち来んなみたいな。
警察みたいな。ネットのガーディアン。
ガーディアン
でございますみたいな。
そうそうそう。
お前らが来たら俺のパイが減るのみたいな。もともとパイなんてないのに。食ってないのに。
まあまあ、
この
前そういう話してましたよ。ガラボン TV とかの話で。
はい。
まあまあ、まあそういう話になっちゃうんです。はい。今回も。
はい。え、そうなの？
あのね。
はい。
ワークライフバランスっていう言葉よく聞くと思うんですよ。
よくは聞かないよ。
まあでもまあまあ聞きますね。
聞きますよね。残業しすぎでどうなのみたいな。プライベートの充実してるみたいなことを小室なんとかさんっていうね、あの聖堂の元社員の綺麗な女の人が、ワークライフバランスについて語るわけですよ。
はい。
残業しちゃダメなんですか？
残業しちゃダメ。今日バリバリされた坂本さんに言うのもなんなんですけど、そんなことじゃ心が風邪ひいちゃうぞって言われる。
うつ病になるって
こと？そう、前言った。前言ったうつ病に。
メンタルダウンすると。
メンタルもダウンするし、周りもあってみんなが社会的に、よろしくないと。
確かにね、もう本来休みの日に休日出勤して、なおかつ残業するじゃないですか。
はい、
で、家に帰ってきたら玄関の前におっさんが二人立てて、ラジオ撮ろうやって言われたら、それはメンタルダウンしますよね。
坂本、ラジオ撮ろうやってね。
まあね。
そっちの方がするでしょ。
すいません、本当に。
すいません、申し訳ないな。いやいや、はい、でね、いや、結局僕はこれは良くなったんですよ。僕の中の。
メンタルが？
いや、メンタル別に病んでることはないよ。ないよ、今まで。忙しかった。でも。で、
ちょうど。そういう人に限ってね。
いや、大丈夫って言うんですよ。で、そういう、その翌日にはどうかなっていうのがね。いや、本当に1年ぐらい前から、楽になったんです。で、
気持ちがね。
気持ちが？
気持ちが？
いや、気持ちも楽、気持ちも楽になったし、仕事自体も結構、まあ、まともになってきたんです。そんな
残業が。
残業もクリアされてきて、まあいろいろ良くなってきたんでね。で、まあ一つ一番僕の中で大きかったのは、今まで朝の9時から11時ぐらいまでの間に出勤、夜遅かったんで、するっていうので、振れ幅がすごい広かったんですけど、今も9時には、9時とか8時半とか9時にはお迎えしていくようにしてるんですよ。っていうのは遅くまで働かないから、早く寝れて、12時過ぎには床について、朝の6時半ぐらいには起きて、真面目に会社を行くっていうので、すごくいいサイクルにはなったんですけど、ぶっちゃけ、8時に帰ろうが、10時に帰ろうが、心の満たされ方は、そんな実は変わんないんじゃないかなと。時間の使い方は多分下手やっていうのはあるんですけど、結局寝る時間一緒じゃないですか。で、多分終電近くまで働いて、まあ、確かにその寝る時間は2時とか3時になっちゃうけども、まあそこまで行かなくったとしても、8時に帰るのと、10時に帰るのと、9時に帰るのの違いって、 うん、そんなないよな。
それ間にくじ入れてきたらそんなにないでしょ。う
ん。なんで今、8時と10時の次、12時かなと思ったけど。
9時に戻ったら。9
時になったよ、
今。ほら、8時と9時ではないでしょ。
いや、だけど、うん、ここってみんな、そのワークライフバランスをね、うんうん、いろいろ考えてる人って、うんうん、僕はでも、仕事で、会社職場でダラダラ残業するのも嫌いじゃないんですよ。うんうん、みんなでね。無駄話しながら仕事するのも楽しい。
は
い。
無駄話してたらそれは楽しいでしょ。
いやいやいやいや。まあまあ、まあね。
仕事じゃないし。
うん、まあまあまあ。うん。それだなっていうのも、まあコミュニケーション取れて、まあまあ、仲良くなれるしいいやんっていうのも思うんですけど、うんうん、まあなんなんでしょうね、その、2時間早く帰れたから、その2時間で何かすごくいいことがあるかどうか。
うんうん、
まあでも多分取りだめしているテレビが見れるとかっていうのもあるんですけど、うんうんうん、劇的にそこで自分の人生が変わるようなことなり、スパイスなりがあるのかどうかっていうので、はい、ちょっとあの、
夜8時に帰ることによって自分の人生が変わるみたいな、自己啓発セミナーとか言ってんじゃん。
はあ、そういうこと。
いやいや、うん、っていうか、何を期待して家に帰ってんの一体。
いや、なんか、早く帰れたら、もっといいことがあるのかなと思ったけど、結局、こたつの中入って、ダラダラして、風呂入る時間変わらん、みたいな。まさに早い風呂入って、早いとこに着けばいいんですけど、
は
い。
2時間ダラダラできたんでしょ？
そうそうそうそう、う
ん。いいじゃないですか。
いや、その2時間ダラダラが、良くないなと思って。じゃあ、なんかせえって話なんですけど。うん
ま
あ、
いや何もしなくていいでしょ。
おー、ぼーっとする時間が、
うん。
うん。
映画でも見に行ったらいいんですか？
ああ、それね。
うん、
ああ、まあまあまあね。
うん、習い事？
習い事とか、でも習い事できるぐらい、その、毎日定期的にこの時間に帰れるかってそうじゃない、じゃないですか。うんうん、まあそこでジムとか行くとかね。
はいはい。
そういうことでもすりゃいいのかもしれないけど。
はいはいはい。
結局のところ仕事以外に何も生きがいも趣味もないって話ですか？
そこなんですよ。だからこれひょっとしたら、うん、その、早く帰れた8時から10時、11時までの時間って、これはある意味定年退職後の自分の見てるのかなって思わなくもないんですよね。
うんうんうん。
何もやることないやみたいな。
あるじゃないですか、編集とか。
うん、それはそうなんですけど。
そうですよ。
それをすりゃいいんですけど。
音圧下げたりしたらいいじゃないですか。
え？音圧上げたり下げたりしてるよ。してるよ。してるけど、集中力もれへんねんも
う。あとは一人喋りすればいいじゃないですか。
無理無理。無理
無理。結構好きだったんですけどね。
毎日2時間早く帰れんやったら取れるでしょ。
何追い詰めてるんですか僕は、そんなに。
どっちなんですか、ダラダラしたら嫌やって言うし、じゃあラジオ撮れや言ったら追い詰めんなって言うし、メンタルダウンしてるじゃないですか。
やっぱ狂犬ですよね。
誰俺が
逃げ場作らんとダメ言ってる。
まあでも、その早く帰ることによってメリットあると思ってて、
うん、
やっぱその、なんか、ね、その、あの、9時半までしか空いてないソースカツ丼屋とかあるじゃないですか。そういうとことか、
はい、今日の話ね。今日の話。9時半まで空いてるから思ったら、そうだ、9時半までですかねって言ったら、8時半ですって言われて、
うん、
食べログに乗ってる話、情報違うやないかっていうね。
うん、そうそう、
この前のソースカツ屋さん行こうと思ったんですけど、
ね、はい、
ダメだ
から、そういうの行けたりするじゃないですか。
ああ、そういうお店にね、
そうそうそうそう、
素敵な店にね。
うん、
ああ、まあまあまあまあまあまあ、あ、そうか、だから僕はうちにすぐまっすぐ帰ろうとするからダメなんだ。
いや、まっすぐ帰ればいいんじゃないですか。
まっすぐ帰ってもいいんじゃないですか、それは。
うん、
それでね。
いや、その2時間は普通は夫婦のコミュニケーションに当てるんじゃないの？
そういうことをしろって、その資生堂の人は言ってるでしょ？
ああ、まあ言ってました、言ってました。
うん。う
ん、しない？
いや、だって10時に帰ったら喋りもせんと風呂入って寝るだけなんでしょ？
喋りはしますけど。
でもそれ2時間を奥さんの話を聞く時間にすればいいじゃないですか。
うん。
うん、
あなたは自分のためにその2時間を使うんじゃなくて。
あ、嫁はんのためにね。
うん、
あ、まあまあ、それはそうですよね。
うん。
うん。
なんだその苦節を噛みつぶしちゃうの。
嫌なんだよね。嫌
なんだ。
嫌な、やりたくない
んだよ。家帰りたないって話ですか。
いや、家には、いや、そんなね、
うん。え、そんな悲しいサラリーマンなんですか、もしかして
明治は。帰りたいっちゃ帰りたいけど。
うん、
え、もしかして明治あれ、家の前で電気消えるの待ってから家に帰るみたいな。
それ、すごいな。
消えたほみたいな。
うちの前
うろうろうろうろしながら電気早く消えへんかなっていう
無駄にポリスキーに電話したりしていやそれはないですけど、
はい、
普通はまあ夫婦の時間としてね、
うん
うん、
楽しい会話があるんじゃないの、
ね、そんなに楽しい会話ってありますか、
え？いや、あるよ。
いや、
あるんです
か。いや、あるでしょ、いろいろ。今日あれ、電王戦見たみたいな。
電王戦。逃げ勝ったよね、みたいな。
逃げ勝ったよね。
まさかコンピューターが過去が鳴るとか知らなかったって分からんかったよね、みたいな。
バグかみたいな話ですね、
うんうん。そういう夫婦で楽しく。
ああ、まあまあまあ。
盛り上がればいいんじゃない、
う
ん
ねまあ、ドラマを見るっていうのは、まあ一つ。まあ、それだから、すごいドラマいっぱい見れてるっていうのはあるかもしれない。
そうですね。二人で見て、うん、どうなん忍者戦隊って、忍忍ってあかんやろとかそういう話になるじゃないですか。うん、
なるなる。
そっか。まあまあ、じゃあ有意義に過ごせてるのかな。
要は、あれなんですよね、うん。あの、財布の中に10万入ってたらドキドキするのと一緒で、うん、時間を持つとドキドキするんですね。
なんか多分貧乏症だから焦っちゃうんですよね。なんか
時間あるから使わなきゃ
使わなきゃ使わなきゃあでもなんか普通のドラマ見ちゃったこんなんでいいのかなみたいな。
ああなるほどね。
ちょっと意識の高い経営の動きをせんとダメなのかなとか、
うんうんうん、
とにかくあのぼーっとしてのんびりする時間とかはないんですね、
う
ん、
いやだってまあまあ
だっててい
やだってじゃなくていやじゃあもうちょっと頑張って、うん、もうちょっとなんか考えといた方がよかったなとかね仕事の話を。
おお、うん、
仕事人間ですね。
そうですね。
いや、だって明日が楽になるために。
高いですね。
なんか、もうちょっと頑張ったら、もうちょっと他のアイデア出たんじゃないかなとか、もうちょっとうまいまとめ方あったんじゃないかなとか。
すげえな。
そうですね。そんな
こまでもない、
ね。
そんな思ったこと
ない。ないですね、それ。ない
ないない。ただ俺が思ってんのは、うん、確かに8時って中途半端やなと思うんですよ。うん、
でしょ？
だから、もう、まあ、俺は残業するときは、もんの、2時間2時間2日やるぐらいだったら、今日4時間やって明日は6時に帰る。っていう
メリハリね、
うんはいはいはい、俺はいつもそうなんですよ。
へ
だから今日はもう3時間4時間やってもうここまでやる代わりに明日は定時に帰るよ、
うん
うん、
で定時に帰ってそのままナイター好きに行く。
ああ、それはすごいじゃないですか。メリハリメリハリ
ハリばっかりですけどね、うん、どっちがメリでどっちがハリがいまだにわからないですけど、
うん、お前どっちなんやろ。
確かに
えどっちがオフなのメリなの。
え知らないっていう言葉の意味。
うん
どっちでしょうね。
メリってどう、まあ、どういう擬音なんやろ。メリメリメリっていう。
ハリハリハリっていうのがよくわからないんですけど。
ねそれは どっちなんでしょうね、うんそれ
まあ。とにかく俺は定時の時間を作るためにいつも残業してる。
ああ、なるほどね。
で、定時 に変えると、明治もいろんなことできるような気するでしょ。例えば5時半とかやって。
うん。
まだ明るいぞっていう。
そうそうそうそう、うんうん。ちょっと周り、うちの周り歩いてみようかな、みたいなね。
ちょっと電気消えるまで。いやいや電気消えるまで。
それは、一旦帰って、普段に力変えてから、
ちょっと運動しよう。
ウォーキングをね、奥さんとしようかな、とか。
そうだね。
あいや、
よかった。よかった。
それ、家の前をぐるぐる
やった、やったうちの周りぐるぐる回って2万歩超えたぞ、みたいな。
はい。
まあまあ、明るいうちに帰るっていうのは大事だと思ってますよ。
そうですよね。
うん、本当に。
いや、だから無駄に、その辺も、なんか、あんま早く終わりすぎると、
うん。
うちに帰りたいのはいいんじゃなくて、もうちょっと有意義に使うぐらいやったら、運動不足を解消するために、うん、ちょっと最寄りじゃなくて、遠目の駅から歩いて1時間ぐらい帰ってみるとかね。
うんうん、
まあ、それも、ポッドキャスト聞く時間があんまりないからっていうか、ポッドキャスト聞けないから、うん、そういう時に、ポッドキャストをまとめ聞きするとかね。
うん。
うん。
いいじゃないですか。
いいじゃないですか。
うん、まあまあ、有意義ですかね。うん
うん、ポリンスキーは、
はあ、
例えば、その、
何でしょう。
8時に帰るのと、
はい、
6時に帰るのと、10時に帰るのでは、時間の使い方違います？
時間、いやでも家帰ってもゲームしてますね。
あのまあ、ゲーム時間が1時間になるか3時間になるかだけど。
ゲーム時間のが長くなるか短くなるかぐらいじゃないですか。
うん。
うん。そうですね。そんなもんですよね。
俺はもう定時に帰るときは、うん、もう本当にあの決まってるんですよ、やることが。
何ですか？
あの、まあ、まあ、今はもうこっちに来てからそのウィンタースポーツを始めたんで、はい、まあ、スノーボードを、
うん、
あのね、もう会社から5分のところにスキー場があるから、スノーボードに行くか、
はい、
で夏の間はビリヤードするか、
うんうん
あとは5時半、まあ、定時が5時半なんですけど、
はい、
5時半で夏の間だと明るいんで、
う
ん、釣りに行けるんですよね。
そんな時間から
だってちょうどいい時間、
はいはいはい、
んでここら辺渓流だらけなんでその時間から行ってアマゴとかイワナを釣れるっていう。
はあ、すごい。
田舎に住むと得なことがいっぱいありますよ、うん、そのアフターファイブに関しては。
うん、店閉まるの早いけどね。
だから大阪とかだったら、
うん、
酒飲まない俺には別にアフターファイブいらんかったんですよ。
そうなんです、
基本、
はいはいはい、そうなんです
よ。飲みに行ったりとかしないし、
ね、僕もねお酒が飲めたらまた違ったんだと思う。
その自分の隠れ家的バーとかね、うん、そういうのもないじゃないですか、
はいはい、
で結局のところ大阪の時俺は例えば定時終わって何してたかなと思ったら、まあ、大体純駆動にいました、ね、
おいいじゃないですか。
本屋さんを回るっていうことをしてたんですよ、はいはいはい、
うんうん、
で梅田の純駆動行って梅田の純駆動行って、はい、梅田の純駆動に行くみたいな、
うん、3つ目
茶屋橋の純駆動と、はい、ヒルトンの純駆動とあの西梅田の純駆動、はい、全部行くみたいな感じ。
なるほどなるほど、うん、それはそれでいいじゃない
ですか、うん、でも長野来たらだからもう釣りとか、まあ、ビリヤードはもう大阪でもやってたけど、うんうん、であとはジョギングと自転車と
すごいですね、
やることがいっぱいあるんでできるだけ定時の時間をいっぱい
作
る。
おしゃれですね。
ただ8時になるとちょっと困るんですよね、もう暗いし。そうです
ね、
うん、でスキー場は9時に閉まっちゃうから、
はいはいはい、
だから明治の言うように、うん、8時が一番困るんですよ。
そうですよね。
なんか10時だったらもうね飯食ってもらえて寝ようってもう決まってるじゃないですか、
はいはい、
8時って
でもね8時でもやっぱ僕らからしたら早いイメージがあるんですよ、うん、8時に帰れたら。昔のこと考えたらね。
そうですよね、はいはい。昔のこと考えたらね。
8時なんかに、昔なんか8時に帰れたら俺もう一個バイトでもするよって言ってたからね。
確かに、そうですね。でもそれ大阪の頃に比べたら、今なんか8時に会社出たら、8時10分にはこたつに入ってますからね、うん、俺。
ああ、そっかそっか。
近いからね。
近いから。
うん。
うん、だから確かに時間は有意義に使えるんだけど、8時に帰ると一番だらだらと中途半端に時間使って、でうわー今日無駄に使っちゃったっていうちょっと苛まれたりする。
だからまあもうちょい振り切らんとダメなんですよね。だから坂本さんの机時間の使い方って結構うまいかなと思っていて、
うまいですね、
うん、あのそうしようかなっていう答えを、うん、
趣味がないものね名人。
そうなんですよ。
ないね
ネットラジオしかないものね。
そうなんですよね。
ラジオ撮ったら
一人で、うん、いや面白くない。
嫁と
それやめよう。
なんで？
うん。まあでもやっぱりでも歩いて帰るっていうの多いですね。やることないっていうか体を動かしたいからいラジオ聞きたいから。
正しいですけどね。
うん、
正しいですけど歩いて帰るっていうのもね。
だあるまあ
時間できたから歩くって。
うん。でもねあまりにも歩きすぎて足が痛くなって、翌日すごくしんどかったとかね。足の裏が痛くなる。
ああ。
それ着替えるか履き替えるんじゃん。
そう。あ、会社の靴のまま。
もう、革靴のまま。
革靴で？
革靴で、10キロぐらいあるとか。
それでウォーキング用の革靴みたいなのあるじゃないですか。
そう、ビジネス、まあ、そういうのが買えばいいんですけど、
うん、
突発的になんか、あ、よかったから帰ろうかとか、
うん、
直先から帰ってみようかとか。
うん、
俺いつもでも、その、時間って会社から、その大阪の時はね、
うん、
あの、入れてましたよ、リュックサックに。
ああ。
へぇ
ジョギング用の、その、
意識高いですね。
短パンとか。ランニングシューズも、
ね、意識高いですね。
意識高いですね。
え、それ意識高いの？スーツ姿で走る方が意識がおかしいでしょ。
ニューヨーカーみたいな。
なんかね、ちょっとそういうおしゃれな本持ってそうな感じですけど、意識が高いイメージです。
じゃあ意識高いんだ俺。
うん、多分高い。そうか、でもやっぱ8時って鬼門なのかもね。8時終わりって。
確かに。
女の子とデートするにはね。
そう
ちょっと遅すぎますしね。
うん。
だから多分6時半に終わって7時から、ね、
うん、
ご飯食べに行くとか映画見に行くとかだったらできるんですけど、う
ん、え、奥さんと外で待ち合わせてご飯食べて一緒に帰るってのはないんですか？
たまにありますけどね。うん、
うん、8時はでも難しいですね。
8時は難しいです ね、
うん、
映画の最後が最近ちょっと遅いじゃないですか。
うん、9時半とかありますけど、
まあ、そうなったら逆に夜が辛くに帰りが辛くなってきて、う
ん、ああそれが使えるのは金曜日とか休みの前の日だとか、
うんうん、ですね。そうですね。そっか、だからまあ6時台に仕事終わらなきゃ意味がないんだ。
7時、まあ7時半まではいいんじゃないですか。
うん、
8時過ぎちゃうと中途半端ですね。
そうそうね、なんか
1時間だけ時間空きましたみたいな。
8時からがギリギリ、8時夕食スタートがギリギリ
ですか、ね、ギリギリかな。
うん、
じゃあそうなってきたらやっぱり朝早い目に8時ぐらいから始業して、
はい、
5時に終わってっていうのが一番綺麗なんでしょうね。
それはめちゃめちゃ
それは綺麗でしょ
う。うん、
はい、
まあ、大変ですね、
うん、
結局自分だけがその仕事で動いてるわけじゃない
から。でもその大事なのはその5時に終わったら何するんですか、東横さん。
歩いて帰るとか
歩く距離が増えるだけじゃない
ですか。そうそうそう、まだ歩数稼げたわみたいな。
それこそ皇居の周り走るとかになっちゃいます、
ね、意味もなくね、
うん、いや意味もなくて、皇居の周り走る皇居ランナーは意味もなく走ってるわけじゃないから
ね。いや僕は意味はなくってことですから、
うん、まだ走ってるんですか皇居の周りって。
走ってるでしょ。
あ、そうな
んですか。うん、全然走ってますね。
ってまだ流行ってんだ。
流行ってる流行ってる。
いやもうあれは習慣になったら多分やめないですよ。
本当ですか。で同じとこで走ってるんでしょずっと。
同じとこで結構大きいじゃないですか。別に
大きい。
一周100メートルとかじゃない
んだけど。大きい。そんな見どころあります？あの皇居の
前。いや、アップダウンが
ある。たまに見えんじゃないの？今あっこにって。
本当に見える？
いや、知らないけど、そこに住んでんだから。
まあそうですけど、そんな見え、中見えたっけなと思って。
いや、俺皇居行ったことないから。
見えない見えない。
見えないですか。
うん。東宮御所はもっと奥まったところにあるから。
うん、いや、そもそも俺、本当に皇居って何かよく分かってなくて、
うん、
天守閣とかないの？
天守閣はもうなくなってますね。
うん、ないですね。
あれ、いつなくなったの？
もう、だってあれ、もう、江戸時代でももうなくなって
る、ね。無血解除したから、当初はあったんでしょ？
いや、ない、いや、本当天守閣もない。
あ、もともとなかったのが江戸時代から。
うん、もう一旦
燃え、燃えて、
燃えた後
は、平城になった。
そうそうそうそう。
二条城とかと一緒で。
うん、
そうか、そうか。そういや、江戸城って、あんま出てこないよね、維新の時に。
そうですね。
うん。
でもなんか、江戸城の中にそのでかい小判を隠してて薩摩藩が入っていった時にはもうなくなってたみたいなことがハローハリネズミの中になかったかな。
おお。いやでもそれは天守閣なんですか。それは
いやよく覚えてない。徳川の埋蔵金みたいな、
はい、はいはいはい、
なかった。
天守閣の話は聞いたことないですね、
うん、でもなんかそれを再建しようとかっていう話はちょこちょこ出てるっていうのはね。
ああ、そうなの。
観光誘致のために。じゃあ、誰に許可をもらって作るんだって話だけどね。
まあそうですよね。
宮内庁かみたいな。
うん。
まあ確かにそうだね。
だからその東京オリンピックに向けてとかって、まあ今からだと多分間に合わないと思うけど、
うん、
うん。誰がどう再現するんだってあるしね。
うん。
うん、
だって、チャチなもん作れないでしょ。
そうなんですよ。ハリボテ
大阪城みたいな無理じゃん。
大阪城みたいなんて。
全国からね、
はい、
いろいろみんな寄進してもらって、
うん、やらないと。それこそ彦根城くれよって話でしょ。松本城とか。
そうそうそう、まあそれか白鷺城、
そのまま伊勢城。
伊勢伊勢だって江戸城イコール白鷺城みたいなイメージあるじゃないですか。僕ら、
まあ、暴れん坊将軍のお城は白鷺城ですからね。
あれ江戸城ってこれだろう、見て白いんだろうって思っちゃってるんでね。
じゃあ姫路城あげるか。
ああもう伊勢でね。
うん。
姫路の人怒るでしょ。
めっちゃ怒ると思います、
ね。姫路城なくなったらあそこ自衛隊とヤクザしか残らへんから。
そっか。
あと草競馬と。まあ要は時間の使い方の、その短い時間の使い方っていうのが、
そう。
結局今の人たちはすごくうまくて、
うん、
結局のところ駅で5分空いてもスマホでゲームやったりするじゃないですか。
うん、
僕ら、そのスマホのゲームを、例えば15分だけゲームをするっていうことができないから、
はいはいはい、
絶対本がないとダメなんですよ。どこ行くにしても、
お
必ず読める本がないとダメ、
うん、
はいはい、
でちょっと15分時間あると、その15分を何していいかよくわからない。
それはスマホで本読んだらダメなんですか。それ
ちょっとね、目がね、
え
目がね、
はい、
ちょっとね、
いや拡大とかはできるし
なんかね俺スマホで本読む派じゃないね。
あ、そうですか。
うん。スマホに入れてる小説は、フランス書院だけ。
それは保管が、ね、安心だからっていう。
保管が安心なのと、
うん、
やっぱり片手使うわけじゃないですか、フランス書院
は。ああ、なるほど、なるほど。
ほんだ片手でめくれないじゃないですか、フランス書院って。
はいはいはい、
普通の文庫は。
でも、
スマホの方はこう、人差し指でめくれるから。
なるほど。
ほんだ片手空いてるからね。
文章でね、何かできるっていうのは、僕ら経験がないですよね。
確かにしたことないですね。
うん。
え、
いや、うん、あの佐藤さんしれっと片手を塞いでるからっておっしゃってるじゃないですか、
うん、っていうか文章しかなかったから昔、
うん、
そうなんですか。嘘でしょ。
いや文章しかなかった。
いやいやそんなことないでしょ。
その言うたら植物的な、例えばそのビデオとかが出る前は、
うん、エロ漫画とかあったでしょ。
エロ本は
エロ漫画もなかった。
エロ本
手に入りにくかった。エロ本はあったでしょ。
あなた方、そのエロ本のね、
うん、
レクチャーは今まで何回もしたと思うけど、小学校、中学校ぐらいでエロ本を手に入れるってすごいハードルが高くてです
ね。あそこに関しては僕はハードル低かったです。
まあ、兄貴がいるんでね。
そうそうそう。
うん、
で、俺の場合は、またほら、性癖が、若干ほら、
うん、縛られてないとダメとか。
ああ。え、それ気づいて、自覚はあったんですか、最初から。
ありましたよ、小学校のところから。
へぇー。
で、結局のところ、うん、その俺の中のエロ本って SM コレクターと SM ファンとかじゃないですか。
はいはいはい。
ああいうのって言われたけど。
ああいうのって別に写真載ってるわけじゃないですからね。
あ、そうなんですね。
ダン・オニルコとか、千草忠夫とか、うんうん、そういう人たちが小説を連載してるだけだから。
はいはいはい。は
あ。で、一応写真もあるけど、うん、そこの写真に載ってるのは、妖怪ウォッチとかポケモンに出てきそうな女じゃないですか。
はい。
その時代の人
って。その時代はそうですね。クオリティが。
リコピンとかが縛られてるわけじゃないから。
はい。はい。
結局のところ、その写真は何の役にも立たないんですよ。
うん。そうですね。
言うたら、ポーザーと一緒ですよ。
まあまあ、そうなんか、マリオネットみたいな。
そうそうそうそうそう。これを参考に絵描きなさいみたいな。
は
い。
文章ではちょっと伝えにくいから、その、こういう構図だよみたいなことを伝えるため。
個性的な意味での写真で、
はい、
別にそれ可愛い、こう、縛ってるとかじゃないから。
はいはいはい。
結局のところ、やっぱり主人公はダン・オニロクの文章なわけ。
うんうん。
ちぐさ、ただおなわけじゃないですか。はい。
全部の要素組み合わせて保管しないといけないですね。
そうそうそうそう。だから今の 2.5 次元で燃えてる女以上の保管能力がいるわけですよ。
はいはい、うん、そうですね。
なるほどね。
分かっていただけます？
分かりました。
でも俺らよりももっと上の人たちは、
うん、
もっと難しいもんでやってたわけでしょ。
うん、まあそうですよね。
三島由紀夫で抜いたよみたいな感じじゃないですか。いやい
や、そうですよね。
結局のところ、
うん、
もう江戸川乱歩なんてエロ本だよっていう感じじゃないですか。
うんう
んうん、もう江戸川乱歩でも抜けないもの。あ、そうでもないな。
そうなんすかね。でもそうなのかな。
人間性がいけるよね、結構。
うん。
え、小説で無理っすか。
無理ですね。
あ、そうなんだ。
うん、
やったことないですね、確かに。
いや、だから、うん、確かに僕は、おはようサンスポーにね、
うん、
入っていた、その、小説みたいなのもあったから、はいはい、それの挿絵と文章を読んで、ほーって思って、興奮して、まあどうかなって、うん、でも最後はやっぱり何か補助で使いますよね、それ以外のものを。きっかけにはなるけど、
うん、
頭の中でそれをまあまあ小説読みながら、しかも頭の中でその絵とか、
うん、
そのムービーを組み合わせていくことによってクリエイターってできていくんじゃないの。
うんうんうん、
うん、
今のその、そのビデオ業界とか AV 業界とか、
はいはい、
そういう人たちは俺ぐらいの年の人たちはみんなそういう風にして、その技術を、
技術っていうか、まあ、その時にあった、こんなんあったらいいなみたいなの
を妄想がね、
頑張ってる、まあ、そうクリエイティブな、ね、元になってるはずですよ、うん、それは。
だから最初から AV 見てた人が AV 監督になれるのかな。なれるか。
まあ習えばいいだけだからできると思います。
まあまあ同じものを作るんだったらね、
うん
うん
う
ん、
まあそこから先はないでしょうけどね。
いや俺は絶対小説でね抜いといた方がいいような気がするんだよね。
そうですか。
うん、結構大事じゃん、なんだなと。
大事。
結構思ってるんですけど。
はいはい。
あと、まあ、三浦淳とかね、俺とか、俺の世代は全員やってると思うけど、自分だけのエロ本作るっていう。
ああ、スクラップして。
スクラップしてね、うん、コラージュして、はい。あれも絶対必要でしょ。
うん。
うん。
それはあるでしょ。
スクラップしたことないですね。
それは多分今この Z ホルダーとかね、
やっぱりちょっともう
奥深い階層にあるホルダーがスクラップでしょうね、うん、
いや、その写真を組み合わせたりとかコラージュして、
そんなそこまでもそのクリエイティブはなかった
です。ないですね。うん、
ちょっとそういうエロ、あれ、宝飾の時代に生きてきましたんで。
そうなんだよね、
はい、
うん、エロ宝飾の時代だもんね、もうね、はい、
うん、
そもそもだからその二次元のエロすら必要ないもんね、今の若い子には。
いや、だからそれ二次元のエロはもう逆に二次元の方がいいっていう方になっちゃってるんですよね、おそらく、
うん、もう最初から目の前の女がいるんだもんね、
うん、
そうですよね。
そうですね。
いらないからね、
うん、
小説抜くより先に童貞捨ててるもんね。
ああ、そういうことですよね。
うん、下手したらオナニーしたことないけど童貞じゃないってやつ、
それはないでしょ。
それはいるのかな、
世の中にいる。ああでも
小学校6年生とかだったらあんじゃないの。
大変ですよね、うん、両方とも一気に経験するとなったら。もう訳がわからない。まあ一緒か。
まあでもまあ、
まあ初めて。
肩から入るみたいなね、その、うん、練習場ゴルフ行かないけど、いきなりコースみたいな
人。コースもあるみたいな。
うん、人、いるでしょ。
その、初出場でホールインみたいな。
そう、一人でちょっと抜くのはちょっと不安があるんで、うん、じゃあ、二人でみたいなことがあるんじゃないですか、やっぱ。
二人で、
うん、
まあ、女の子の方は普通にありそうだからね。
あ、まあまあそれはね、
うん
うんまあ、そんな話がしたいわけじゃない。
何の話でしたっけ。
ワークライフバランスの話。
あ、そっから
いやいや、まあね、
はい、
まあ、とりあえずまあ8時の帰宅っていうのは鬼門だぞと。
もうちょっと早く帰りましょう、
うん、もうちょっと早く帰るか、もうちょっと頑張ってメリハリつける、うん、いや本当に、いやメリハリつけた方がいいよってよく言われてたのは、
うん、まあ、うん、ほんまにメリハリつけんやったら毎日定時ですけどね。
まあね、
うん、
うん、まあそういう頑張ってね、もうちょっと僕はあの愚痴を言わなくなるように
な、ればいいかなと。別にいいんじゃないですか言っても。
まあね、
うん、
ラジオの燃料でもあるんで、
ね、燃料でもあるし、面白かったら何でもいいですよ、
うん
ライフワークバランスですね。
ワークライフ、ワークライフ、
ワークライフバランス
ですね。バランスですよ、うん。
ワークとライフとバランスを取れってことですね。
うん、
取れてんのかな今。
まあでも比較的なんだかんだでこう趣味で時間を取ってるっていうのは、うん、まあ取れてるんじゃないかなと。僕はいくら忙しくてもラジオを撮ってた時はずっと撮ってたんで、
うん、
まあそういう意味ではストレスは発散できてたんじゃないかな。うんっていうのは思いますけどね、
うん、まあ、確かにこの部屋見回したらライフワークバランスぐらいの感じですもんね。
ワークはすごい小さい声にな
って、ワークないです、
ワークないですからねこの部屋の中に、
うんうん、ないですね、
うん、
見事に
ないですね。登山用具とスノボーと漫画とビデオしかないです
からね、趣味の部屋
確かに。
あと
まあでも普通ワークないですからね、自宅に
あるかな。ないですね。ないですね。
あなた持って帰っちゃダメって言われること多いじゃないですか。
もう最近はそうですね。
うん、
もう持って帰んなって言われますからね。
まあ、カバンの中ぐらいですかね。まあ、あるとすればね、普通はね。まあ。
まあ、趣味ですね、まずは。
うん。
ネットラジオ以外に一つ何か。
そうですね。
短歌とか。
短歌。
おぉ。
俳句とか。
ちょっとうっとしそうですね。
いや、歩きながら、うん、なおかつ俳句も作れるみたいな。
ああ、うん、いいですね。
うん。
なんか怪我しそうな気がしますね。
いや、止まりなさいよ、その時ぐらいは。
あ、その思い立って、かつてた。
そうそうそう。
夕暮れやとか、そんな。
う
ん、
そうそうそうそうそうそうそう。いいですか。
いいですね。
うん。うん、で、別にあの、名前もつけてね。
うん。
名前、あ、ペンネームってことですか。
ペンネームつけてね。
はいはいはい。
サラリーマン川柳みたいなのに応募すると、
そうそうそう、
また仕事の愚痴やない
なんとかかんとかと妻がいいみたいな、はい、うん、スマートフォンをいじってると、
はい、
こう通知っていっぱい出てくるじゃないですか、
うんうん、
ね、で、まあ、極力あの通知でも消すようにはしてるんですけど、はい、あのポップアップで出てこないようにしようとはしてるんです、うんうんうん、特にスケジュールとかは分かってるわみたいになるじゃないですか、
はい、
でも Google のカレンダーとか入れてたらスケジュールがなんか自動的に出てきちゃって、
うん、
通知をオフにするっていうのを忘れてそのままスケジュール登録してしまうとか、はい、やれなんとかニュースだなんとかニュースだとかっていうのがどんどんどんどん出てくるんですけど、うんうん、
はい、
これがもっとなんか鬱陶しくなるかもしれないっていうお話があってですね、これはまだ Android だけなんですけど、
はい、
Google Chrome のブラウザーね、
うん、
で、どうもプッシュ通知がブラウザーを見ていてプッシュ通知が行えるようになるらしいんですよ。
ブラウザ開いてるときだけ。
ブラウザ開いてるときだけ。か、それか、バックグラウンドで動いてたらなのかもしれないけど、じゃあ、例えばですけど、技術的に本当できるのかどうか分かんないけど、例えば、うちのホームページを見ていて、
うん、
ある条件に達した人がいたら、そこにプッシュ通知を流すってこともできるかもしれない。
うんうん、
どういう仕組みになるか分かんないけど、
うん、
で、例えば、その、Google アナリティクスっていうね、
はい、
まあ、データがログ集計のソフトを入れてるんですよ、はい、うちも。入れてたら、 例えば長野とか大阪とか、
うん、
いっぱいそのリアルタイムでどこから聞いてくれてるのかっていうの分かるわけですよね、うん、じゃあ結構見てるよって言いたい時あるんですよ。
お前のこと見てるよ、
お前のこと見てるぞ、うん、
家も分かってるぞっていう、
うん、そう、うん、ここだろ、うん、やたらね意外と多いのが札幌が多かったり
へ
して、まあなんかすごいツイッターで結構影響力のある、
うん、
影響力のあるというかフォロワーさんが多い人がいて、その人がリンク貼ってくれて、まあ、うんうん、リスナーさんが増えて意外と札幌北海道にはいるのかなっていうのもあるし、
あ、北海道強いんですか、うちのラジオは。
意外と
うーん、
やっぱ多いのは大阪と東京ではあるんですけど、
うん、そのちゃんどうでしょうね、名前も変えますか、じゃあ
聞いたことある、
うんうん、そう、そういうのがやっぱり見えてると、うん、なんか思いのほかプッシュ通知でいろんなコミュニケーションがこれから取れてくるのかなと。
プッシュ通知で
名人はあれですよね、
うん、
リスナーの人とコミュニケーション取りたがりますよ
ね。いやいや別に そこまでは思わないですけど、うん、いやあれですよ、もうラジオとかそんなんじゃなくて、うん、例えばお店がこのホームページ見ている、うん、そう、そこの長野の君ってこう、うん、ピシッ、今ならココスに来ると、ペレットが熱々で美味しいよみたいな。
ほう。
この画面をキャプチャー撮ってきてくれた人には、2割引きとか、
うんうん。
そういうふうな集客ができるように。
今でもやってない？
だからそれは例えば、位置情報で発信するっていうのも多分あるんですけど、
うん、
一番端的なのは多分ブラウザーを見てるっていうことはそこに興味があって見てるわけだから、
うん、
もっと聞きますよね、多分。
うん。
うん。推しの一言で、今、この通販のこのサイトを見ている、そこのあなた！
はいはい。
今、この服を買うと、ポイント5倍ですとかね。
うんうん。
うん。で、ポシって。
はいはい。
っていうのが、もっと高度になるとできるかもしれない。
うん。
これ結構すごいインパクトのある、技術になるんじゃないかな。
いや、なんか落としそうだなっていうのはすごい第一印象ですけど、その話聞くだけではね。
うん、とりあえずバックグラウンド。
とりあえず今この記事読んでんのに、なんでこのまた新しい情報を上からウィンドウをかぶせてくるのってならないですか、ね、
なるかもね。
うん。
まあだからそれ切るって話になると思うんだけど。
それ切るアプリが出たりするんでしょ、
まだ。まだ、うん、まあまあそれ設定で切れると思うし、はい、実際僕らはその、いろんな GPS の情報も、でも基本的に位置情報全部オフにするじゃないですか。
うん、
よっぽどここで撮ったよっていうのを分かるようにしとくようにするとき以外は GPS の情報を切るでしょ。
はい。
まあそれをしちゃうとまあ意味はないんだけど、うん、まあでもその、ブラウザーが閲覧してるときにプッシュ通知ができるっていう技術は、あったらいいなと思ってましたね。仕事する側からしたら。
うん。
うん。
うん、
いや、その集客とか、
はいはい、
このお店に来てほしいとかっていう、
うん。
うん。これは結構ね、みんな頭悩むんじゃないかなと思うんですよね。
うん、
ユーザーが逆に鬱陶しいなって、それこそ。
まあ、そうですよね。デフォルトの設定ではオンになってるんでしょうから、うん、それは。
まあ、禁止ですわね、普通に。
うん。
うん。
うんにするんだろうな。
最初のうちはだからその使い方もね、送る発信側も下手くそなタイミングで送ると思うんですよ。
ああ、よくわからずに。
そう。
確かにね。
そうでしょ
う。うん。
わざわざそのページにじゃ買いに行こうとしてるのに、わざわざまたその、はい、買ってねみたいな情報が出たりとかする可能性あるでしょう。
はいはいはい。もう買ったよみたいな。
買うよって
。タイムラグもあるしね。
そう。
うん。だから結構なんかすごい、タイミングが本当難しくなるだろうなと。まあ、ログのデータのあれ見てても、時差ってやっぱあるからね。自分でアクセスしててもやっぱり20秒、30秒のタイムラグ
もあるし。まあ、そうです
よ
ね。
うん。しかもそれが一個一個にピンポイントで、はい、君のそこピッっていう風に行くわけじゃなくて、ある程度条件付けしてやるわけだから、全然関係ない人にその通知が流れてきちゃうかもしれないっていうのも、まああるんだけど。でもちょっとこれはなんか見届けたいなと。
なるほど、
うん、
どんどんそういうのは進化していきますね。
なんか、うん、なんか恐ろしいなって思いながら、
うん、
うん、っていうのはね、
はい、
技術としてあるよ。
技術ってあるよ。
あるよ。これから出てくるのかなって。結構
取れ玉ですか。
取れ玉なのかな、ある意味。
うん、もうやってるとかじゃないんですね。
まだではそこまでできてないのかな。
なんかどっかは始めてますとかっていうのは
まだ聞いたことないですね。
うん、うん、実際に物見ないとやっぱちょっとね、
うん、
なんとも言い難い
まだ Chrome でやるからすごいスマホが重くなりそうな気がするんですけどね、いろいろやると。
Chrome か。
うん。
うん。
例えばパソコン版の Chrome でもすごい重いじゃないですか。
サファリとかでも やれるようになるって
こと なるでしょうね、多分ね。まあ、それに対してのこう補助ツールとかまだいっぱい出てくるんだと思うんですけどね。
はい。
まあ、見届けてほしいなと。
なるほど。終わりましたね。流行ったらもう、エゼさんの言う通りになったねって。
多分流行らないから。
一番最初に言ったのは豊子さんだねっていう。
いやいや、それネットで言ってるわけですから。
ああ、そうですか。
すごいねっていう。
すごいねって言う。すごいねって言う。すごいね。すごいなんですよ。
はい。衛星名人だねっていう。
そ
う、
いやいや。アンテナの感度高いねって。
やめてください。アンテナの感度とか、そういうこと言われるとなんかすごい恥ずかしいですね。はぁーって。
うん。
まあ、枯れた技術になるのかもしれない。
まあまあまあ、だいたい10個あったらね、9個はそうなりますから、ね。
まあ、そんなこと言って、一個も僕ら、流行った技術は取り上げたことないんですけど。
まあ、本当に流行ったやつはね。
うん。ないですよ。
はい。
まあ、唯一、流行った漫画って言うと、ドラゴン桜ぐらいですかね。面白いよって言ってて。
おう。
もう流行ってましたからね。
まあ、その言った時は流行ってたのかな。
まあ、あんま漫画見ないのかな、タイムリーなやつは。豊子さんは。
いや、見てますよ。
見てますよね。
モーニングだけは買ってますから。そう。
モーニング30年ぐらい読んでますよね、
もう。そう。30年は、30年言い過ぎやけど。
はい。
人生の半分以上はモーニングと。
うん。
もう、危うくもう、先々週は買いそびれかけましたけど。もう、首の皮一枚繋がった感じですかね。
でも捨てるんでしょ？
捨てますね。でもほとんど僕読まなくずにで、僕今、グラゼニと宇宙兄弟しか読んでないような状況ですから。
それでも買うの？
嫁が買えっていう。
ああ、そうなんです
ね。嫁さんの一押しは何なんですか？
嫁さんの一押しはね、どうでもいいなんか新しい漫画ですね。
どうでもいい新しい漫画、
スイーツ部長みたいなね、やつやっていたりとか。
はあ、
短編の読み切りみたいな。
はあ、ははあ、
最近、ポリンスキーさん漫画はどうなんですか？
漫画、まあ、あんま読まなくなりましたね。
そうですよね。
うん、本当に。
読む時間がない。
とだけ。いや、いや、仕事上読むんですけど、結構。なんか楽しみにして読んでる漫画って、そうないかなっていう。
まあ、確かにその週刊とか月刊で追いかけてる漫画はないですからね。
それは雑誌売れなくなるやって。です
ね。
まあ単行本出たら、まあ揃えてるし買おうか、みたいなぐらいで。
そうですね。
でも週刊誌がね、売れないと、なかなかその、単行本、いきなり単行本というのはやっぱり難しいでしょうしね。
難しいですね、確かに。
だからこそウェブでフリーで週刊漫画雑誌みたいなの作らないとダメっていう動きになるのかもしれないですけどね。週刊誌っていう、もうビジネスモデル自体がもう成り立たなくなってきてるのかもしれないですから。だって若い子は雑誌買ってるとこ見ないですからね、ほとんどね。
雑誌持ち歩かないですね、今は。まあ、でももともとね、モデル的にはそのウェブでフリーと似たようなもんでしたからね。もう要は雑誌も値段的には印刷代とかだけでしょ、あれは。あれで儲けようっていうのはあんまりなくて、単行本と広告ですよね。だからまあそれはウェブでフリーになるっていうのはごく自然な流れじゃないですか、それは。
ま
あ、それは書店とかね、取り次ぎとかは困るんでしょうけど。
困りますね。
まあ出版社的にはそこまでじゃないんじゃないですかね。
まあ週刊誌が売れたからで儲かってるわけでもないですかね。
まあそうですよね。
っていうところで、
はい、
今日はね。
はい、よかったですね。
まあよかったかなと思いますね。まあ坂本さんはまた来月ね、多分また来ます。あ、嫌そうな顔して
る。いや、全然嫌そうな顔してないですよ。もう来月はもうね、もうスキー場も終わりなんで。
ああ、もうやることもないし。
やることもないし。
ということで、来月もう一回行きますか、ポリンスキーさん。
そうですね、それでもいいかもしれない。
ゴールデンウィーク、ちょっと前ぐらい。
ポリンスキーは、スキーもスノボもしないですか？
スキーやりますね。
あ、スキー、
はい。
スキー行きますか。
まあ、行きましょうか、いいですよ。
行けるんですか、まだ。
白馬は行けますよ。
ああ、白馬まで行けばね。
白馬まで行けばね。
この
近くだったらもうちょっと苦しいですね。もうザラ雪というか、シャーベット状近いですね。
べしゃべしゃの。
べしゃべしゃになりました。さすがに長野とはいえ。ただ明日、月曜火曜は雪の予報なんですよ。
早く帰らなきゃ。
早く帰ろう。
だから雪 ったらまだいけるかな。だから来週の月曜か火曜日にまたナイターで行こうかなってちょっと思ってるぐらいで。名人は
スキーはもう10年以上やってないですね。
ああそうです
ね。うん、暴言がなんとかできるかどうか。
スキーできないですよね。
あそうですか。
てかスノボも先月
意外ですね。なんか
いや今まで僕ウィンタースポーツで雪山登る以外したことなかったんです。
あそうなんですか。
うん、
へえ、なんかでもスキーとかって実用的だからやってそうなイメージですけど、
ね、全然登る以外したことなかったです。だからもうようやくこの年で初めてそのスノボ始めたところです、ね。う
ん、ほ
う
ほう。
結構スノボはね簡単に滑れるようになるから。
あそうです。
楽しいじゃないですか。
うん、
うん、
スキーは3年ぐらいかかるでしょ。
あそうなんです
ね。えそうです、
楽しく滑れるようになろう思ったら。
ああそうなんですかね。
ただまあ最近はスキー板ってすごい俺ら その若い時と違ってる
から。ああまあ
そういや今性能めちゃくちゃいいですよ。
ですよね。
短くなってもいるしね、カーディングスキーみたいなやつもあるし、
ね、うん、昔みたいに2メートルのスキー板持ってるやつなんかいないですから。
あ、まあ確かにね、
うん、もうみんな短いので、
うん、短い方が全然いいですよ、
うん、そうね、くるんくるん回ってるからねみんな、うん、
スケートみたいな感じになってますね。
ぜひ次回は温泉とスキー、
うん、いいですね、
にラジオみたいな。
あもう疲れ果てて多分ね喋れないと思うんですよね。
あ、
うん、
使う筋肉は別だから。
あ口で、
そうそうそうそうそう、
うん、
最近のね白馬はねちょっとすごいことになったんですよ。
あそうなんですか、
うん、
へえ。
先月も行きましたけど、
うん、
半分白人でしたね。
えああ、海外の方が。
ほとんどそうですね。
ああ、オーストラリアとか、
ね。オーストラリアが多いですね。
はいはい。
はい、白馬はもうほとんど外人ですね。
それを噂が噂を読んでみたいな。
雪がいいみたいですね。
パウダースキー。
うん、
パウダースノーが。なんかでも、すごい日本の雪山はダメだよみたいなことよく言われてたじゃないですか。
昔ね。
特に関西からしたら、カンナベとか、橋北とか行ったら、
うん、
あんなジャリジャリの、雪なんてそんなもん好きじゃねえよみたいなこと言われてたけど、
うんうん、今でもそうですよね、
うん
うん、まあでもそっちはそう
です、そっちはそうだけど白馬はいいんだ。
結局のところ白馬も、
うん、
白馬はもともといいじゃないですか、昔から、うん、昔からいい上に東京から近いでしょ今白馬って、
うん、ああまあ新幹線、ね、
新幹線があるから、うん、でやっぱオリンピックのねコースっていう。ああ
そうですね、一回一回めっちゃ整備されたからっていうのがあるんでしょうね、うんうん、
あるから。でもその新幹線で長野まで行くと長野から白馬行きのバスがすぐあるんで、もうだから東京でちょっと遊んで、で1時間半ぐらいで白馬まで行けるよっていう感じになっちゃってるんで、外人だらけですよ。野沢温泉とか普通にスキー場に両替とかあるからね。
ああそうなんですね。
外貨のそれぐらい外人が多い。
温泉とかは海外の人喜ぶでしょうね、あなたも。
まあ、まあ素晴らしいことになってますけどね、
うん、
逆にそのね今ちょっといろいろ話題になってる昔のリゾートマンションがあまりの 安さに1個買おうかなって思うぐらい、
うん、まあ維持費が大変
ですね。数百万レベルで買えちゃうみたいな。
いやいやもうもっと安いですよ、
です
よ。売り値はもう10万とってんじ
ゃない
ですか。温泉で20万とかね、
うん、
はあ。
ただなんかいろいろ滞納してたりするらしいからね。
まあそうそう、それを返さないといけなかったり、
あそういう訳ありの、
うん、あとはまあ管理費が高いとか、めちゃくちゃ
管理費の方が高いみたいな、う
ん、バブル時代のマンションだから温泉ついてたりするんですよ。
ああ維持費が、
維持費が。でもまあだからあこれね安いマンション、まあ本当にもう100万も出したらいくらでもあるぐらいの感じ、
うん、
買えますね。確かにそれぐらいであれば、
うん、なんか年取って、
うん、
もう仕事をリタイアしてスキー三昧の老後楽しむんだったらいいかなっていう、
うん、
確かに、
うん、
感じになってますね。
まあその頃にもうね老朽化してるでしょうしね、元施設は。
いやでもなんか結構丈夫らしいですよ、やっぱりバブル時代に建てたリゾートマンションって今時のマンションより。
まあそうでしょうね、うん、いいの使ってるでしょうからね。
なんかでもまあね、なんかスキーの後にネットラジオ撮るってそんなラジオ聞きたくないけどね。
うん、なんかね、うん、もうちょっとうつうつとしたラジオをやっぱ聞きたいでしょ。
何やこの発散された後に
楽しやーってこう
リア充な、
うん、はいそうですね、
うん、そんな白馬で滑った後にラジオみたいな聞きたいかな。
いやー甘いね、聞きたくないと思いますけど。
やってみてもいいんじゃないですか。
まあ俺もやってみてもいいんじゃないですか、うん、そんな軽井沢シンドローム的なラジオ、
うんうん、
ね、うん、
いいと思いますよ。
なんかね1回ぐらいはいいんですかね、
うん、
まあ、今日も初めての試みでしたけど、
はい、
うん
うん、
どうですか。
いやまあメリハリがあって 短い時間で来て、よかったかなと。
まあでも初めて、まあ前回ね、電車で来て、北海道に行ったりしましたけど、ここまで車で来たわけでしょ。
そうですね。
東京から。
はい。
遠いですか？
来れるなって感じましたね。これ、なんだか寄り道したから。
全然スムーズでしたよ。
うん。
あ、まあ混んでないですよね。
うん。
もう、なんかそれは、僕は今年からそのウィンタースポーツ始めてるから、全然わからないですけど、
はい、
その、僕らがバブルの頃の渡す木とか、
うん、
そのホイチョイプロダクション時代の人たちに聞くと、はい
はい、うん、
その中央自動車と乗った瞬間から混んでるみたいな。
ああ、そうですよね、うん、もう。
その冬のこの季節。
うん、確かに。
まさかねと思ったらそのままスキー場までずっと渋滞やったっていうぐらいの勢いやったでしょ、昔は。
そうですよね。
夜出て、スキー場に着くのが次の日の昼間みたいな。
うん、
で、リフトに2時間待ちで並んで、日本すべて帰るみたいな。そう
そう、うん、おかしいですよね。
今そんなことないですから
ね。ないですね。全然そうないでしょ。
リフトに並ぶことないもん。
うん、
で、そもそも高速混まないですよね、もう。
まあまあ、いっぱい整備されてるってもありますけども。う
ん、なんか東京って、なんかニュースで見るたんびに高速開通してるじゃないですか。
うん。いや、東京自体もやっぱり減ってますね、高速のその渋滞が。
だから1週間に1回ぐらい新しいとこ開通してるイメージありますよ、俺。
最近ね。最近そんなイメージあります、ね。
本当は同じとこをずっとニュースでやってるんでしょうけど、はいはい、ついにここ開通しましたとか、
うん、
ついにここは繋がったんでね、なんか羽田まで20分で、みたいなことを延々やってるから、なんか毎週、なんか、開通してるような。
そうですね、もうナビが対応してくれないんですけど、そこはね、なんかね。
あ、そうか、
うん、困るんです。
どんどんナビをやっていかないとダメなのか。
そうそうそう、
そういうことね。
はい、
うん、
東京はいいっすよね。
いや、そうですか。
いや、だってお金がどんどん集まってくるし、人も集まってくるし、高速がどん
どん、まあまあ便利にはなっていってますよね、そういうこと意味では、う
ん
う
ん、今日なんかおそらく大阪市の住吉区役所では、あの橋本さんがみんな集まってくれって言ってるけど、多分集まってないと思いますよ。
なんかそのタウンミーティングみたいなのやりたいってことですか。
そうそうそう、もうすぐ住民投票だから、
ああ、
うん、維新の説明をしますって言って、橋本さんがビラ配ってるけど、誰も取ってくれないっていう、うん、
ああ、もうそこまで行っちゃいましたか。まあ、ということで、
はい。
うん、まあ、しばらくの長野シリーズはこれで終わりということで。
そうですね。またでも、その後もまた、
長野やってるかもしれないですよね。
はい。
ということで、もうストックないんですね。
いや、ストックはないですね。
あ、そうなんだ。
うん。いや、まあ、加藤さんのやつが1回あって、どっかに挟んでると思いますけど。
あ、うん。加藤さんを交えて4人でやるっていうのは100回までないんですね。
いや、やってもいいですよ。
はい。
まあ、それは完全に、4人でやりますから、
はいはい、
まあ旅行形式になるのかなって。
あ、まあそうですかね。
さすがに4人でね、
うん、
今行ってますみたいな。
あんまりね、ちょっと浮かれた感じもどうなのかなって。
前もってやっぱり、
まあまあ準備してから。
準備してから、ね、ちょっとこの温泉も行きますか的な。
うん、
はいはい。
加藤さんってなんか美味しいものとか出せんかって怒りそうですしね。
いやいやいや、
まあ、
そんなことないですよ。
まあまあまあ、
せっかく行くんだから美味しいもの食べたいじゃないみたいな。
いや、あの人が食にこだわってるとこって見たことないですよね。
どうなんでしょうね、うん、いや確かにそこは言ってるの聞いたことないですけどね、
うん、
ラジオだけ。
え、何が そんな円数な感じの人だと一品合ってるじゃないですか。
いや、でもラジオのこっち側で聞いてる限りは、うんうん、全身円数の塊みたいな感じにしか聞こえてないですよ。
あ、そうですか。
うん。
ああ、
すごいいろんなことにこだわってる。
木のええ兄ちゃんですけどね。
すごいいろんなことにこだわってる、円数な人かなっていう。
へえ。
ブレザーはやっぱり赤でないとね、みたいな。
何、ルパンの話。
なんかそういう感じのなんか、ね。
はい。
やっぱブレザーって語源は炎のブレザーなんだから、みたいな。なんかそんなこと言いそうじゃないですか。
そういうことなんですか。
うん。なんかミニクーパーとか乗ってそうやもん。
全く持ってそうじゃないと思いますけどね。
うん。あ、そっか。楽しみですね。じゃあちょっとそれ、うん、
俺会ったって言っても
一回だけね、
一回だけなんですよ、
うん、
あ、
大阪で。そうそうそう、
あ、そうなんですか、そんなことあったんですね、
う
ん、
そうそうそう、
一旦ね、そうそう、イニシャル G ダブルゼータの最後の方に、
はい、へえ、
やったっていうのありましたね。
あ、そうなんですね、
うん、
それだけですからね、
うん、
他会ってないですよね。
そうです、一回だけですね。
100回一記念っていつぐらいなんですか。
年末。
年末なんだ、うん、ああ、じゃあ楽しみにしてますよそれ。
え、いやいや、あなたも来るのよ。
いやいや、来るけど、うんうん、年末まで楽しみにしてますよ、それ。
まあ、年末まで続くかどうかね。
ここまで来てない、続かないはないんじゃないの、もう。
まあ、何があるか分かんないんで。
う
ん、
必ずあなたでも言うよね。
うん、
そういう、最初にその、ちょっと言い訳じみたこと絶対言うよね。
うん、
保険をね。
保険をかけるよね。まあ、続いてるかなみたいな。
チラって、
うん。
絶対やめる気なんかないのに言う。
ないの。
まあ一応ね、
いや一応言うこと言う必要ないから、
うん。
まあやります。
はい。
うん。ということで坂本さんありがとうございました。
ありがとうございます。
お仕掛けまして。
はい。
そうですよね。
はい。うん。毎月聞かれるするかもしれない。
で、一週間泊まっていても全然誰も文句言われない。全然大丈夫ですよ。
はい、そうですね。
はい。
はい。それでは皆さんおやすみなさい。
さよなら。